お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
インタビューはコンテンポラリーアーティストの平木夢美さんです。広島県出身の平木さんはビクトリアンカレッジオブディアーツで美術学士号を取得し、これまでビクトリア州やタスマニア州のギャラリーで作品の展示をしてきています。平木さんの作るアート作品はインタラクティブなアートや人の入っているアート、また作品のある部屋全体がアートの空間というような作品が多く、様々なエレメントを使った表現がされています。インタビューでは平木さんの渡豪の経緯やスリランカの孤児院で行ったアートの取り組み、また幼い頃からインターナショナルな環境で過ごした平木さんの日本人でありながら日本人ではないというようなアイデンティティのコンプレックスに向き合いながら制作した作品 A Warm Glow to Remember についてお話をお聞きしました。まず平木さんの制作するアートはどのようなコンセプトの作品が多いかお聞きしました。
いろいろあるんですけど、メインとしては私のなんか日本人っていうアイデンティティとその日本そのギャップ、アイデンティティのギャップをこうインベスティゲーションみたいな感じでいろいろ自分探しみたいな感じで探していくコンセプトが多いですね。
日本人としてのアイデンティティとおっしゃいましたけれども、平木さんはどういう経緯でオーストラリアに来られたんでしょうか。
オーストラリアに行く前にインターナショナルスクールにいたんですよ、広島で、
はい、
で広島のインターナショナルスクールに行った時からももうなんか自分の性格も多分普通の日本人とちょっと変化が入ってきて、ちょっと、そういうなんかそういうギャップはもう始まってたと思うんですけど、はい、13歳の時にオーストラリアに留学をしに来て、ゴールドコーストの方に住んでて、寮に住んでました。その後はその学校に1年いてまた日本に帰って、それで違う学校に11年生12年生いたんですけど、それで、メルボルンに大学に行くために引っ越してきました。今はホバートに住んでます。
ではスリランカでアートのプロジェクトを行われたということですが、それについて教えていただけますか。
孤児院に住んでて、この子どもたちとスタッフの人と一緒になんかいろいろアートの作品作りをしました。
どのようなアートでしたか。
環境問題がすごいいっぱいあったし、ゴミの修理がちゃんとできてなくて、リサイクリングの教育もすごいなかったので、そこから始めようかなと思い、そこにもう住んでた日本人 の友達と仲良くなって、その子と一緒になんかコラボレーションみたいな感じで、リサイクリングとゴミの教育レッスンみたいな感じで、感じとそのゴミを集めて、それがゴミじゃないものに変えていこうというプロジェクトをしました。プラスチック のヨーグルトのカップとかいろいろ集めて、それでお花にしたりとか、そう色を塗って建物を可愛くしたりとか、そのプラスチックバッグを糸にしてそれを編んでまた花にしたりとか、バッジにしたりとか、お金もないコミュニティだからもったいないからだから、そのどうやったら一番身近にあるものでリサイクルして新しいもので生み出てくるかっていうようなプロジェクトをしました。それ以外にはもうそこにあったレンガを使ってピザオーブンを一緒に作りました。
喜んでくれていましたか。
はい、もう最初は何なのこの子みたいな何のためにここにいるんだろうみたいな感じだったけど、 なんか一緒に何かを作っていくっていうのは楽しいことなんだっていうのにちょっと気づいてくれたかな。それとなんか自分が手を使って何かを作って、それが自分が住む環境をもっと明るくするっていうことに気づいた時に、なんかその瞬間はすごい大切ですね。なんかすごい嬉しかったです。だからアートってすごいなってすごい思いました。すごいシンプルなことでもすごいその場を変えてくれるし、ちょっとでもなんか明るいものが部屋にあったら、その空間全体がもっと明るくなるし、その気持ちも明るくなるから、それはすごいパワーだなと思いました。
では平木さんの代表作についてお聞きします。A Warm Glow to Remember についてですが、この作品についてどのような作品かご説明いただけますか？
多分なんかもう高校の時ぐらいから多分この作品が作りたかったんだなっていう感じで今は思ってるんですけど、多分オーストラリアに来る前からもアイデンティティ、自分が日本人なのに日本人じゃない、でも他に何人なんだろうっていうか、オーストラリア人なのかなっていう、そういうそのギャップにいることがなんかすごい辛かったっていうか、そう、どうやったらギャップから出れるんだろうっていうのがコンプレックスで、なんか日本人なのにちゃんと日本語喋れないし、でもオーストラリア人じゃないし日本人だからみたいな感じで、外国にいる日本人としての責任感もあるし、でもなんか日本に帰ったらいいんだろうとか、そういういろんな感情がいつも浮かび出てきてて、その作品は多分どうやったら自分とその自分のアイデンティティと向き合えるのかなっていう作品だと思います。最初にその作品 のガラスのスカルプチャーがあるんですけど、それを最初に作ったのは2014年ぐらいで、大学にいる時にアメリカに交換留学でちょっと行ってて、その時になんかガラスのデパートメントでグラスキャスティングをする機会があって、その時に他のなんかメタルとかで帯を使った作品を作ってたんですね、
はい、
でガラスに帯を入れたらどうなるかなと思って絶対これ燃えて何も見えないよって言われたんだけど、やってみたかったんでやってみたら、なんかガラスってなんか溶けた時にもう蜂蜜みたいな感じのドロドロになるんですよ。でガラスを垂らしてその上に帯を乗せて、そしたらもう火がいきなりついて、その上からまたガラスを垂らしてこう固めたら何もないだろうなと思ったんだけど、なんかもうその真ん中にすっごいもう綺麗な灰と炭素の二酸化炭素の柄みたいな感じなが出てきて、帯を切るハサミで切ること、それから燃やすことがなんかすごいなんか自分の文化を燃やしてるような感じで、すごい怖かったんですよね、
はい、
それでその瞬間になんか自分はこの帯なんじゃないかなっていうか、自分はこのギャップにいるんだなっていう感じで捉えて、その帯がそんな燃えるまでのプロセスを通してもこんな綺麗なものが残るんだなっていうのに気づいた時に、自分のそのコンプレックスにちょっとだけ変化が入って、そのギャップから出ようとするんじゃなくって、このギャップにいてそれで OK になるまでをなるのを考えないといけないんだなっていうのに気づいたんですよ。それでオーストラリアに帰ってそれをずっといろいろデベロップし始めて、ガラス以外にガラスが燃えるプロジェクションも一緒に作品として見せて、それ と、パフォーマンスを、
はい、
その作品の一部としてやり始めて、だからガラスは、まあ、そのオブジェクトとしてのコンセプトの、 見せ方だけど、パフォーマンスはそのフィジカルな見せ方、
はい、
のエレメントとして入れたくって、日本の文化ってすごい、まあ、歴史も長いし、すごい硬いところがあるから、それもすごいなんか自分に大切なことだけど、なんかそれが重ねていって、重なりすぎたら重すぎてコントロールできないっていう感情になる時もあったので、それをパフォーマンスで見せたかったんですよ。自分のアイデンティティと、そういうストラグリングの問題があったけど、でもこのガラスの作品だったり、このパフォーマンスを通して大丈夫になったっていうか、新しい自分が生まれてきた。だからキャップから出ようとするんじゃなくって、それをアクセプトして、私はそこにいるんだなっていうのに気づき、そこから次のステップに動いていくっていう考え方にたどり着いた作品です。
インターナショナルな世界にいながら日本人としてのアイデンティティを強く持っているというのは大事なことだと思われますか？
私にとっては大切です。やっぱり何年オーストラリアにいてもずっと私は日本人だと思ってるし、
はい、
100% 日本人の性格とかではないし、普通の日本人じゃないかもしれないけど、何人って聞かれたらいつも日本人なので、
はい、
それは自分にとってすごい大切ですね。でも日本の文化に縛られるんじゃなくって、自分 の, ユニークな環境、リレーションシップを日本の文化と持って、もうそれでも OK なんだなってい う, いうのに気づきました。日本人として誇りを持ちながら、自分がやりたいことだったり、社会にインターナショナルな世界に住んでる日本人としてのアイデンティティを持ってるっていうのも大切なことだと思います。
海外でこのような作品を展示していくことはどのように大事だと思われますか？
やっぱり私だけではないと思うので、一回展示会でなんか年寄りのマレーシア人のおばちゃんが、
はい、
私もこんなこと感じてたのみたいな感じで言ってくれて、だからなんか一人じゃないって思うっていう、一人じゃないっていうのに気づけてありがとうみたいな感じのコメントとかあったことがあって、それはすごい嬉しくって、なんか他の人が展示会に来てくれて、自分の気持ちと同じようなことが他の人もあるんだなっていう気持ちに慣れてくれたら、それは私は嬉しいですね。なんでこういろんなカルチャーが混ざったところじゃないですか、オーストラリアって、
はい、
だから移民の文化だし、こうやっていろんな人の一人ずつのストーリーを表現していくのはすごい大切なことだと思います。
インタビューでお話をお聞きしたのはコンテンポラリーアーティストの平木夢美さんでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。